ということでございまして、はい、始まりました、うん、テレビゲームの中林でございますけれども、ちょっとね、一つだけ告知をさせていただきたいと思います。
おう、どうぞどうぞ。
私ですね、
はい、
とあるヘビーリスナーの方から、
はい、
とある、ね、申し出をいただきまして、
はい、
まあ、こういうのって、ポッドキャストをね、やっている方々からしたら、まあ、いい機会になるんでしょうけど、その方も、うん、ポッドキャストをやられてまして、
はいはい、
そちらの番組に、カジーさんに、
うん、
プロレスの話で、一緒に喋っていただきたいという話で。
おうおうプロレスの話、
はい、ということで、ゲスト出演させていただきました。うん、もうね、音源、配信されております。
はいですね、ツイートしてたやつですね。
そうですね、はい、そちらの方で、ツイートの方で告知させていただいたんですが、うん、番組名が、って言うんですけども。
いつも以上に分かりづらい。普段はなんとなくぼんやり分かる感じだけど、今回全く分かんない
。まあ、とりあえず、はい、張り手を食らったと思っていただければプロレスだな、いうの。はい。
はい。
まあ、ただね、俺、なんちゅうのかな、うん、プロレス好きなんですけど、
うん、
だいぶね、距離を取ってるんで、今。
プロレスに
距離を取ってるというか、もうだいぶ見なくなって久しいんですよ。うん、
見に行かなくなって。
そう。
なんで。割と昔行ってたイメージあるんだよね。
そうそうそう。う
ん、
タッサンと俺がまだ学生だった時は、ね、その、ちょうどアメプロの方のね、
うん、
イベントとかね、友達と一緒に見に行ったりとかして。
それこそこの前のね、お話、オーディションのお話やってた時の、
あ、そうそう。ケイ君ね。そう、ケイシとね、一緒に行ったりして。
うん、
で、ケイシも、ケイシはね、のめり込むとすごいね。
あれもうすごいからね。
すごいね。
のめり込んだらほんとすごいからね、あれは。
全力投球するからね。
本当だよ。
そう。だからプロレスラーのグッズとかもね、うん、買ったりとかしてたんですけど、
ね、
もうそれが10年以上前の話ですので。
そっか。
で、うん、今はもう、ちょっともう情報すらも追ってないぐらいのタイミングで。
あ、もうそういう感じなんだ。
うん。なんだけど、まあ、まあ、嬉しい申し出ですし、
はい、
出れるというのは。
せっかくなんでね。
はい。うん、ということで、出演させていただきました。だいぶね、テレビゲームの長林って、そのゲームの紹介をするっていうのもそうなんですけど、
はい、
まあ、ゲームの話してるかどうかはちょっと置いといて。
うん、だんだん怪しくなってきちゃったね。復活して早々の時はね、割と、うん、ゲームの話をまあやっていきましょうって。最近怪しいよね。
怪しくなってきたけども、もね、まあそれで、まあだいぶ濃い味の番組だと思うんです。まあだいぶ、他方に出てるからこそよりもっと濃くいきたかったんですけど。
なるほど。
うん、だいぶ、薄くまとまってます。
さようですか、
はい。プライベートの俺が聞けます、本当に。
そうなの？
はい。まあ、そんな感じの、うん、まあ、金告知でしたけども、
はい、
ということで、改めてね、う
ん、の、わかんねえ。全然わかんねえんだよ。
の、リスナーのね、
はい。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。ということで、まだお時間ありますけれども、はい、お便りとかあれば、
紹介できると思います。そうですね、じゃあ、こちらの、ご紹介しておきましょう。こちらお名前ラッテさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
笑いとダイスの神に愛されたカジーさんとさん、こんにちは。
こんにちは。
神のご利益はひとまず落ち着いたようで一安心でしょうか、はい、それとも。さて、今回は2週間ロケ班をして取り上げるソフトとは、少し違うかもしれないリクエストがあります。
はい。
タイトルは、完全爆弾解除マニュアル、Keep Talking and Nobody Explodes です。
はい。
二人以上のプレイヤーが爆弾処理班となり、爆弾を見ることのできる一人と、解除マニュアルを読むもう一人で、口頭のみで共同作業をし、次元爆弾を解除するゲーム、これをお二人で挑戦しているところをぜひ配信で見てみたいです。
はい。
実際にゲームに触る、解除班は VR 担当。
はい。
指示班を読むのは解除マニュアル。PDF ファイルで公開されているので、それを印刷して読むと、うん、臨場感もあるし、絵面が面白いと第三者からしても見たい要素だらけとなっておりますと、
はい、
これまでのラジオ形式とは違うので実現されるかは分かりませんが、強く押させてください。中林のしっちゃかめっちゃかなコンビネーションを見てみたいなということでございます。
あー、なるほどね、
うん、
でも爆弾解除系とかさ、そういうのってまあよく、まあ、これだけじゃないけれども、うん、いくつかあったじゃないですか、
はい、
一人用でやる、まあちょっとね、カテゴリー的にはまあバカゲーにカテゴライズされる鈴木爆発ありましたけどね。これはだから、
はい、
要はその一人はゲームの画面を一切見ない状態で、
画面を見れるのは一人だけ。
そう、うん、で解除する側は要はむしろだから VR 対応した状態の臨場感ある状態で爆弾を解除するっていうのを、要は全く画面も見てもいない
人がマニュアルを片手に、
う
ん、その爆弾はこういう風に解除してくださいっていうのを、うん、口頭だけで伝えて解除していただくと。
はい。っていう形なんですね。うん、あー、なるほど、なるほど。
うん、
これさ、うん、俺ら二人でやるっていうのであれば、はい、まあまあ、改めて言いますけど、うん、まあ、これ読ませていただきましたけども、
うん、
これをやるなら、中林で紹介するのではなく、
そうだね。それこそ、このね、まあ、メールになりましたけど。
そう。
配信の方で。
そうそうそう。そう、ね、本当に、だから、プライベートで実際にみんなに、まあ、配信でやるっていう方が、俺は合うかなとは、個人的には思うんですけれども。うん、
機会があれば、ちょっとやりたい。そう。ゲームなんでね。今回はリクエストのその、ダイスには入りませんが、そういう形として紹介させていただきました。
はい。はい、という形でございます。うん、まあ、我々二人が、じゃあ、マニュアル読む側だったらね。
うん。
まあ、俺もタッサンも、どっちかといえば性格あんまりどっちかといえばまっすぐな方じゃないと思うんで。
いやいや、ゲームクリアをするためにちゃんと伝えますよ。
え？
伝えますよ、大丈夫ですよ。
え、最後の最後でボカンさせるために間違った指示を与えるっていうのを俺もタッサンも絶対やると思うよ。
いや、それを、うん、俺もやるような気がするんだけど、先に仕掛けるのがどっちかっていうね。
ぶっ込めのどっちかっていうね。
そこが大いに問題なんで。
そう、うん。っていうところをね、やらせていただきながら。はい、まあ、いつかね、これ、またね、たまによくやってます。ね、出没企画とかで、やれればなと思っておりますので、うん、よかったらお楽しみにということで、はい、始めていきましょう。はい、せーの。テレビゲームの仲間よし。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ実践にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、119号店はこちらのソフトです。
シャドウハーツ。
はい、プレイステーション2で発売された RPG です。最後までお付き合いください。
よろしく。
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
隔週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
ありがたいですね。
どうしました急に。
いや、うん、番組をやっているさ、うん、人たちからするとさ、うん、皆様からの反応を直に文言でいただけるわけですよ。
そうね。
いや、ありがたいですね、うん。
それこそやり始めた当初は、うん、さほど反応はないのではないかみたいなね。
そう。
感じでしたけども。
そう、なんか、なんかや、蓋開けてみたらなんか最後の最後までというか、まあ一回休み入るまで、うん、絶えず届いてましたから ね。
ありがたい限りでございますよ、
本当に。ありがとうございます、うん。そんな皆様からのありがたいコメント、はい、また紹介していきたいと思います。
はい、います。こちらお名前、小鉄のパパさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
たっさんかじいさん、こんばんは。
はい。
深夜残業の傍ら、お二人の警官やトークで眠気を払いつつ、うん、下はスーツで決めて、頭は手ぬぐい、ほっかむりという斬新なスタイルで頑張っております。
ああ。
畜生社長、風邪ひけ。そんなかわいそうな私のリクエストはこちら。スーパーファミコンソフト、04チャンプ WR。このゲームは400メートル直線を、車で走り抜けるタイマンバトル。シンプルなゲームを取り巻く個性的なキャラやミニゲームの秀逸さに、16歳だった私は進んで深夜残業をしていたのを思い出します。はあ、こうしてる間にもタイムリミットか。サイコロの神様が微笑むのを期待しております。
はい、ということで、はい、小鉄のパパさん、どうもありがとうございます。
お疲れ様です。
いや、大変ご苦労様ですと言いたいところなんですけれども、ね、風邪ひけの使い方正しいんだけどさ。風邪ひけってカジーさんが言ってますよって一言言ったら俺がすげえ悪者になるじゃん、これ。
そうだね、呪いを振りまいてる感じ
なんですけどね。まあでもね、まだね、風邪ひけ言ってないですから。
そうね、最近
復活してからね、うん、だって今のタイミングで風邪ひけまずいやろ。
そうだね、割と深刻なの行きそうだからね。
そうそうそう、っていう形だと思いますので、まあでも小手のバートさんもね、大変、ご苦労様でございます。重ねましてね、いつもお聞きいただきまして、どうも本当にありがとうございます。では続きまして、もう一つ紹介しましょう。
はい、はい、こちらお名前、しばづけさんです。ありがとうございます。
はい、
中林のあつしさん、りょうさん、こんにちは。どっちがどっちかによってちょっと問題が発生しますけど。早速ですがリクエストです。今回リクエストするのは、言わずと知れた娘芸ことプリンセスメーカーです。はい、お二人の娘がどんな風に育つか楽しみです。中林のお二人ならクリアは簡単でしょうから、いろんなタイプの娘が育つよう何週かやってみていただいても楽しいと思います。
ああ。俺ね、プリンセスメーカーをよう知らんのですよ。
私もですよ。
うん。うん、なんですけど、はい、我々二人ともまだ結婚はしてないじゃないですか。
うん。
もし、タスン、ちなみにさ、
はい、
子供の扱いは得意苦手？
苦手。
あー、なるほど、
うん。
俺もね、すげえ苦手だったんだけど、うん、まあよくね、昔よく話してる、
うん、
まあね、 江戸に旅立ってる時は子供の相手とかすることもだいぶありますから、はいはいはい、っていう意味でね、うん、お子さんのエネルギーとかを聞くとね、やっぱ元気もらえますね。
マジですか。
多分たくさんにそれを見た瞬間、おいおいおいおいって心の中で思いながら笑いながらバカだよなやろっていう、ね。
そんなことはしねえけど、まあ。
でも実際自分に娘さんがいたとして、うん、こう育てたいなみたいなのって考えたことある？
なんだろう。
ん？
こうしたいってのはないけど、うん、あんまりおしとやかには育ってほしくないかな。
わんぱくになってほしい。
元気にってほしいかな。
ああ、もう、うん、雪が出た瞬間外を走り回っていただくぐらいのわんぱくさでいいですか？
いや、それはちょっと、どうなんでしょうかね。
そういう方向性じゃなく。
うん。あ、ま、私とかじゃないよね。たたしでなんか出てきそうじゃないよね。
たったー、
うん、わーい違う違う違う違う、そんなやだよ。ちょっと育て方考えるよ、それは。
あまあでも確かにね、うち、ん、にこもるよりはね、うん、元気に育っていただきたいなと私も思います。ね、
ただこれを親にした場合、うん、ほぼインドアな子に育ちそうな気がしてならないですけども
。たさんの場合は、おい、もはやるぞ。
俺の方からね、誘ってくさい
よ、ね。おい、もはや。おい、今からガラトとつかるから、つって。
嫌な親父だな、おい。いや、男の子だったらいいけどさ。
おい、これから赤目とろめやって言いながら。
行くぞ、つって。
なんで出てくるさ、子供、出てくるモンスター、ほんと古い。
ほんとだよ、古いやつだよ。
はい。
うん、俺も、今の知らないけどね、
全然。うん。はい。ということで、お便り、ありがとうございます。本部から、タッサンは、モンハン、娘にやれたら裸で戦わせそうだという。辛辣なコメントいただいておりますけれど。
今それを読んだ瞬間に、裸で戦わせそうってどういうことだ
ということでどうもありがとうございます。はい、では、続きまして、ツイッター紹介したいと思います。はい、まゆもかさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ダクソのレベル1縛り。うん、ああ、こんなまた提案受け入れちゃって。中林ルールはズバリとにかく時間があれば解決するかもでしたが、うん、縛りルールを OK にすると、うん、みんな大好きですからね。いろいろ来ますよ、きっと。さてさて、どうなることやらと。ということでございます。どうも
ありがとう。ダクソじゃないよ。デモンズソウルだよ。どっちでもいいわ。どっちでもいいわ、そんなもん。
まあ、ただ、うん、一言言う。それでリクエスト来るなら、うん、もう随時募集してますよ。
随時募集してますよ。
ほんと何でもやりますよ、う
ん。やりますよ。
クリアするかどうか置いといて。
到達するかどうか知らないけど。
そう、置いといて。
一応挑戦はします。
はい。はい、引き続き、みそらさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
サカツ秘宝伝説を聞きました。はい、お二人のプレイの感想を聞いて私もやってみたいと思います。
お、そらそら。
兄が持っていたので借りてやってみたいです。
ぜひ。
リクエストですが、うん、DS 版のドラクエ6をリクエストします。
うん、DS 版の、うん、はいはい。
私が初めてドラクエシリーズをプレイしたソフトです。うん、ということで、どうもありがとう。
なるほど。DS 版をして。
そうだね。と、うん、いうことで、今回はこちらの、はい、DS 版ドラクエ6、こちら、はい、入っております。DS 版はね、俺は実際やったことないんでね。
そうか。
やった？
やったやった。
あ、やりはしたんだ。うんどうなんかやっぱ違いあった
モンスターの仲間に仕方する以外は大きな変化ってなかったような気がするな。
あ、そうですか。はいはいはいはいはい。で、俺はちなみにその DS 版で移植されたドラクエってやったことなくて。
はいはい。
まあその今スマホでもできたりするじゃないですか。うん。うん、なんで、やるだったら、やるんだったらやっぱ 3DS 版ですか？あ、3DS 版、DS 版ですか？
DS 版なのかな？スマホの方のやつってどうなんだろう？スーファミの方が移植されてんのかな？
んとかね。
だとしたらまたモンスターの仲間の仕方とかはちょっと違いますけども。
うん。まあ、でも携帯でできるならそれでやれるに越したことはないね。
まあね。
ちょっとそれはね、実際、候補が決まり次第、
当たった時に考えましょう。
調べてみましょう。
う
ん、ということで、三沢さんどうもありがとうございました。では、ちょっとね、時間となってしまいました。シャドウハーツとはどんなゲームなのか、レポートを含めてこの後紹介したいと思います。
はい、テレビゲームの中林。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは 048-437-4133 または検索サイトでALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
さて、はい、早速ではございますが、はい、シャドウハーツとは 2001年6月28日にサクノス開発、発売はアルゼ、現在ユニバーサルエンターテイメントから発売されたプレイステーション2用のゲームソフトとなっております。1999年に SNK からプレイステーション1で発売されたクーデルカの続編として描かれている1913年および1914年の近代を舞台にした RPG となっています。中国をはじめとしたアジア編をはじめに、後にヨーロッパの各地で起こる実際の歴史にはないゲーム独特の話を、体験していくことになりますが、ゲーム中の登場人物には、今作の最大の敵として登場する13世紀のイギリスの哲学者ロジャー・ベーコン、またハリと呼ばれていた女性スパイの代名詞マルガレータ・レール・トロイダ・ツェレ、そして東洋のまたハリと呼ばれていた日本軍の工作員として上海でスパイ活動を行っていた川島よし子、主要人物に現実に存在した人物を登場させて、後の第一次世界大戦勃発する前の世界で起こったオカルト事件を解決し、自身の心の葛藤や世界滅亡の危機を癖の強いキャラクター、テンポのいい会話とシナリオ展開を本作最大のシステム、ジャッジメントリングと最後まで付き合う RPG となっています。そのジャッジメントリングとは、ほとんどの行動の成否を判定する円盤状のエリアのことを指します。リングと呼ばれる円盤状に4つのエリアがあり、色付きの扇形のエリアが一定数存在するもので、リングの中心から円周へ伸びるバーと呼ばれる線が時計回りに一周する間に丸ボタンをエリア内で押せれば行動は成功となり、エリア外でバーを止めたり、エリアを過ぎるまでにバーを止められなかったりした場合には失敗となります。今作においては、戦闘中すべての行動にジャッジメントリングの判定が発生します。どんなに有利でも判定に失敗した場合、行動できずにキャラクターの行動が終了し、または不利な状況下において最後の攻撃になりそうな時にクリティカルエリアで判定成功して攻撃がクリティカルヒットして勝利するなど、すべての行動の判定に成功か失敗かの判定がある緊張感のある戦闘と、サニティポイントという1回の行動につき1消費するポイントを使い切ってしまうと無条件で行動が制限されるシステムを駆使して挑む RPG となっております。
はい、
はい、ということでね、改めて説明するシャドウハーツとはこういうゲームなんですが、
はい、
まあ総括しています、
うん、
この2つを除くと、
うん、
俺のイメージね、
はい、
スーファミ時代の、
うんうん、
古き良き RPG を継承している作品だと俺は個人的に思ってます。
ほうほうほうほう。
なぜなら、
なるほど。
うん。俺の中での PS2 って俺その時 PS 持ってたけど、
うん、
言うてそんなゲームやってなかったのね。で、改めてそのなんか PS2 で出た時にね、ロープレイを買ってやりましたってなった時に、うん、一歩道多いなって思ったの。
あー、はいはいはいはい。
そのなんかその綺麗なグラフィックだし、
うん、
その戦闘とかも派手だしとかっていう意味での全然いいってところはもちろんあるんだよ、
うん、
その PS2 にしかない、
うんうん、
なんだけど何よりも PS スーファミとかってさ、まずフィールド歩き回れるとかさ、
うん、
その外出てさエンカウントして敵と戦うとかっていうのがさ、
うん、
本当に世界を自分で歩けるじゃん。あのシャドウハーツはそういうのはなかったけど、
うん、
なんだけどそのなんかいろんなところを探索していくとさ、なんかその、なんか、別に本編には関係ないんだけど、こんなイベントがありましたみたいなのさ、自分で保管できるようなのが出てくるじゃない、
ね、うん、
もうそれが最終的に、俺の中では、やっぱこれ昔のレトロ RPG 彷彿としてんだなって思うのが、
ああ、なるほどね。
あったのが、うん、あれなんですよ、
うん。
俺クリア後に知ったんですけど、
うん、
本編に全く関係ない、隠しダンジョンがね、いきなり3つ出てきたんです。
そう、あれね、なんだっけ、ラスダン入る直前に行けるようになるのかな。
なのかな、うん、わかんないけど。
確かタイミング的にそのぐらいらしく、
うん、
気づかずに行っちゃうよね。
そうそうそう。だってクリアした後に、
うんうん、
なんかいろいろ見て回ってみようと思って、
うん、
実際にあったロンドンの街とか歩いてたりとかしてた時にさ、うんうん、なんかさ、ふとした瞬間さ、あれこんな会話あったっけみたいなのがあった、こんな会話あるんだなとか思ってさ、
うん、
あーへーって思って、あー俺やっぱほとんどまだ全然ロケ班中見れてねえとこいっぱいあるわって思って外出たらさ、うん、ポツンってさ、
急にポワって浮かび上がってたね、マップ上に。
古代遺跡とか、俺絶対ダンジョンやろみたいなさ。
呪いの館だとか、人形の館だとかなんかでポワって出てきて。
そう、みたいなとかあって、
あ、ポってなるね。
そのさ、
うん、
裏技と呼ばれるレベルのさ、
うん、
その隠しダンジョンとかってさ、
うん、
俺 PS2 にはもう、なんかむしろ、
うん、
それがあることを前提にってわけじゃないけどさ、なんか進んでりゃ勝手に本編に関係ないダンジョン出てくるもんだと俺は思ってたの。
うんうんうんうん、
イメージ的に、
うん。
これって本当に、だからそういう意味で、 本当ちゃんと探索しないと出てこないよっていう。
ちゃんと手順踏んでいかないとたどり着けないみたいなね。
そう、っていうのはありました。うん、はい。
なるほどね。
まあ、うん、そんな感じです、私は。もう、もうまあ、言って5分喋らせていただきましたけど。
もう、あとはリングのお話ですけどね。
そう
どうなんだろうか。バトルのに関しては、うん、まあ、長期戦にしていい緊張感ではありましたよ。
うん。
だんだん俺の集中力自体がなくなってきますんで。ジャッジメントリングの成功率がどんどん落ちていくんですけどね。
わかるわかるわかるわかる、
うん。それはいいんですよ。
うん。
ただ、イベントの方では必要なのですかっていうね。
いや、でも、
うん。
でもそれはだからシナリオ上にジャッジメントリングって結局、その、運命の輪だから、
うん。
その、すべての行動にはその運命の輪が存在しますっていうシナリオだったじゃない。うんうん、
で、おそらくね、うん、あなたは、割とポンポンポンと決めれたのではないかなと。
なんで？
思うんですが。
なんでですか？
タイミング系とかのタイミング決めるのは割と得意な分類じゃないかなと。
あー、要は音ゲーやってたしね。
音ゲーやってるとこ見たりするとね。
うん。
で、
うん、
俺はそうじゃないんで、
うん、
なんで、バトル中のさ、ジャッジメントリンクって一周だけじゃない。
うん。
で、イベント中のってさ、うん、3周とか5周とかでさ、
うん、
1回ミスるとまたやり直しみたいなやつ。
はいはいはい。
あじゃん。あれを何度もやり直させられて、
ああ、はいはい、
だんだんこれ必要なの
その自分に都合が悪くなってくるとそのシステムがだんだんイラッとしてくるって話でしょ。わかるよ。
システムのせいにしやだすっていう。
わかるよ。
俺がうまく止めらんないのが問題なんだけども、
あの途中のねまだ全然なんか余裕持って戦闘できない時に、
うん、
これ一発決めればだいぶ楽になるのにって思った瞬間のね、うん、ミスって出た瞬間のは、うん、コントローラーをぶん投げたくなる気持ちは
ね。なんだろうね、適当にやってる時って割と綺麗に決まんだけどさ、
そうそうそう、
決めなきゃって思う時は大体外すんだよ。
もうね、確かにわかる。でも、うん、だからこその、なんかその、行動がすべて成功で決まるわけでもないっていうね。
うん、
そういう意味での、ひりつく展開はやっぱあったと思う。ね
うん、
そう。でも、これは、だからその、言った意味での、わかりやすいさ、
うん、
システムにそれを組み込んでるから。
そうなんでね。
そう。だから、
なきゃないで、うん、なんか、あっさり行き過ぎちゃうんじゃないかなっていう気はするんだけど。
あると思います、うん。なんで、その、初めてゲームやりますみたいな感じの人でも、ちょっと古いゲームやってみようかなって思う人でも、とっつきやすいゲームだとは、思います、
うん
ね。あのね、癖の強いキャラクターいっぱいいますから、ぜひそちらもね。
そいつらの掛け合いも面白いです。
はい、見ていただければと思います。
テレビゲームの中林。
ということで、
はい、
皆様お待ちかね。うん、今回はね、シャドウハーツ、ちょっと真面目にレポートだけさせていただきましたけれども、
はいうん、
あの、我々のレポートとは一切ね、あの、関係のない感じのね、笑いの要素もたくさんあります。
全くです。
はい。ということで、うんその、ジャッジメントリングという、象徴的なシステムに、
はい
なぞらえた、我々の、ジャッジメントダイスの時間。
参りましょうか。
はい。
じゃあ、とりあえず、デメの方のご紹介いきます。
はい。
09、セレステ。
はい。
18、04、ジャンプ、WR。
はい。
27、プリンセスメーカー。
はい。
36、バイオハザード RE2。45、ドラゴンクエスト6となっております。
次回からバイオを、はい、9時から外していただいてもよろしいですか？
あ、よろしいです。
あのね、吸い付かれる感じでね、俺の手に来たんで、今回。
前回と今回、すんなり引いてますからね、
そうね、
あなたがね。
そうなのよ。うん
はい、
ということで、じゃあ、早速行きましょうか。
行きましょう。
タスさんのジャッジメントダイスでございます。
行きまーす。はい。
何番？8番ということで、
04チャンプ WR。
なるほど、
なるほど、
これ、うん、ちょっとエンディングで話しましょうか、
はい、そうですね、
はい、うん、ということで次回は04チャンプ WR でお会いしましょう。
はい、
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
ちょい、
うん、
ぼやこうぜ。
そうだな、
今回に関しては、
うん、多分同じことをぼやこうと思ってるのかもしれない。
はい、04チャンプ WR、うん、ごめんなさい、リクエストいただいたリスナー名は、
はい、ポテツのパパさんです、
ね、はい、
うん、
正直に言います。
はい、
我々、
うん、
このソフトを二人ともまず持ってないところから始まります。
はい、まず探索から始まります。
なんですけど、
はい、
実際に存在自体を俺ら二人ともよう知らんかったわけです。
そこなんですね。
はい、
うん、
なんで、
うん、
今回入るから、
うん、
まあ 20% から、外れちゃえば、大丈夫だろうって。
とりあえず 20% だな。
っていうことを超えれば、しばらく安心できるというね。
ね。あとは9時で引いて出てきた時に、また 20% だみたいなね。
そうそうそう。
で、そうやって言ってると、うん、この 20% って案外出るんだよね。
っていうね。
ことをね、ものの数分前に話してた気がするんですけど。
本当に出たな。
ね、収録前の雑談で話してた気がするんですけど。
まあ、それはだから。
出ましたね。
だから、やっぱジャッジメントドーリングに、なぞらえましょう。やっぱ、運命の出会いなんですよ。
ねまあまあまあね、うん。やる分にはいいんですけども、はい、まず見つけるところから行きましょ
う。そうだね。そういうことで、まず見つけるところから我々の戦いが始まるというお楽しみだ。
うん、だから一応、先に断っておこうかなと思うんですけど、はい、ダブル R じゃなくなるかもしれません。ゼロ四ジャンプ、他のシリーズになっちゃうかも。
うん、
もしかしたら、
うん、なっちゃったら
あるかもしれませんっていうことだけとりあえず伝えておこうかなと、
はい、
う
ん、ダメだったら
ね、
ごめんちゃい
軽いなお前ね、
うん、はい、ということで、はい、お送りしてきましたシャドウ初回でございま す、はい、
はい、この番組では皆様からのメッセージを募集しております。取り上げてほしい作品や近況報告、その他質問や他愛ないお言葉などなどお気軽に送ってくださいませ。メッセージの投稿は公式メールフォームまたはツイッターのハッシュタグローマ字で中林もしくは番組名テレビゲームの中林でツイートをお願いいたします。
はい、ということでいつもの、ね、はい、告知でございますけれども、うん、ポッドキャストアプリ、ないし YouTube、
うん、
ないし、シーサーブログでも、はい、こちら音源聞けますので、
うん、
はい、こちらまたね、皆様からのコメントいただければと思います。でさ、今回はね、先ほども、紹介させていただきましたけれども、うん、ツイッターの方でもリクエスト全然募集しております。はい。
うん、
はい、ということで、ツイッターの方でこちらのね、リクエストがね、やっぱいいねいっぱいついたなっていうものとかだったりとか、
うん、
我々が個人的にやってみたいなと思うものだったりとかがあれば、ね、
うん、
優先的にこちらの方のね、ジャッジメントダイスの方にね、入れていきたいと思うんですけれども、
ね、
はい。
っていこうと思いますけども。
はい。
うん。
何田さんちょっとチラッと見て。
目変わってねえかな。変わってるわけねえよ。
はい、ということで、はい、お送りしてきましたけれどもね。うん、まあ、なんでリクエスト自体はね、はい、全然、
ね、いくら送っていただいても構いません。
はい。
はい、
ただ決まるのはダイスってだけであって。
そうです。
そう、我々のご利用しで決まるってことは、ないので。
そのメールを送ってから、しばらく紹介までに時間がかかる可能性もございます。
うん、なのでね、まあ、はい、皆様からいただいているお便りもね、必ず全部、読ませていただいておりますし、はい、なんかね、機会があればね、
はい、忘れた頃に読むかもしれません。
う
ん、
はい、う
ん。
ということで、だから、もう3ヶ月前に送ってるんだけど、みたいなお便りが、いきなりポツンと出てくる可能性もね、
うん、
あるかもしれないから、
あります。
テレビ局の中林は、
うん、
聞けるときに、聞いとけ。
そう。なんか消えるみたいな。聞けるときに聞いとけって。
はい。
うん。
はい。ということで、あとね、はい、テレビ局の中林の方では、はい、番組の公式グッズとして、はい、番組公式ステッカー、まだ、はい、制作しております。
うん、
はい。まだ、もちろんね、アルファの公式サイトの方でも販売はできますし、
はい、
あと、ブースというね、うん、ショッピングサイト、
はいはい、
の方にも出品されておりますので、うん、そちらの方も、ご確認いただいて、もういろんなところに貼りたいと、
ね、
あれば、
うん、
全然もうぜひぜひ皆様から
の、ね、ぜひどんどん貼っていただいて、
はい、う
ん、
売ってくれた分だけ我々潤います。ははははは。
生々しい話をするんじゃない。
ということで、お送りしてきました、はい、中林119号店でございました。125号店は04チャンプ WR でお会いいたしましょう、はい、ということで今回ありがとうございました、はい、お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。